おはようございます。よくいらっしゃいました。それではひととき、聖書のお言葉をご一緒に学んでまいりたいと思います。今日は、不思議の国というテーマで、お話をしたいと思うんですけれども、今年はこの日曜日のお話シリーズで神の国についてお話をしております。聖書の中にはこの神の国とはどういうものであるかという教えがありまして、特にキリストの教えの中心はこの神の国ということにあります。神の国をもたらすためにイエス・キリストは神であられた方ですけれども、人となってこの地上においでくださいました。そして神の国は何かということを教えてくださったわけですね。で、今日は神の国とはとても不思議な国なんだというような、大雑把な言い方をすると、そういうテーマでお話をしたいと思うんですけれども、聖書はマタイによる福音書の21章の33節から42節までのところをお読みしたいと思います。新約聖書の最初にあるマタイによる福音書、お持ちの方はお開きください。お読みしたいと思います。マタイによる福音書21章の33節からです。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ。さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さてブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが住みの親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。以上であります。イエス・キリストという方は例え話を用いてしばしば教えられました。で、キリストの例え話というのはすごく分かりやすいものもあれば、今日読んだものは、一度読んで、はいはい分かりましたという感じのお話ではないですね。ちょっと分かりづらい類のお話であります。ゆっくり細かく説明していってもいいんですけども、そうするととてもお昼までに終わりませんので、かいつまんでですね、この例え話の教えているところについて、お分かちしたいと思うんですけれども、この例え話は、ブドウ園の主人が自分で、ブドウ園を作って、それを農夫たちに貸したと。で、収穫の時にしもべを送って、その収穫を受け取ろうとしたわけですけれども、そのしもべたちを、袋叩きにしたり殺したりしたと。最後には自分の息子まで送ったけれども、これも殺してしまったという、なんか不思議な話ですよね。そんなことはとても起こりそうにないようなお話とも言えると思うんです。で、 もちろんキリストの例え話というのはこの例え話の中心的なとても大切な教えである部分と、そしてそれに付随するいろいろな教えを含んでおります。でまずこの例え話が示唆しているというか暗示しているのはですね、これはその神と人のお話なんですね。この主人というのが神であって、そしてこの農夫というのが人間人類を表していると考えていいと思います。もちろん一義的にはユダヤ人たちを表しているんだと思うんですけれども、人類全体と考えてもいいと思うんですね。で最初にこの主人が、非常によく整ったこのブドウ園を作って、それを農夫に貸したと書いてあるんです。でこれは神がこの天地万物をお作りになって、それを私たち人類に貸し与えたということを暗示していると考えることができます。この世界は聖書の一番最初の創世記というところを見ますと、神が全く何もないところからお作りになって、そして5日間かけて人間以外の全てのものを作られ、6日目に人間をお作りになったと書いてあります。とてもそれは何かおとぎ話のような、そんなことを信じてるんですかと言われるかもしれませんけれども、しかし不思議なことにですね、この世界の仕組みというか出来事というか自然と言われているようなものを調べれば調べるほど、実はこれが自然にできたものではないということが分かってくるんですね。何かが本当にもしこれが自然にできたとするとですね、恐ろしい偶然が信じられないほどの偶然が重ならないとこうはいかないんですね。だから、これは自然にできたと考えるのと神が作ったと考えるのと、どちらが信じやすいか、それだけの問題なんですね。決してその何も、自然にこれは生まれてきた、あるいは進化して生まれてきたと考えることが正しい、神がお作りになったものはただという考え方は正しくないということではありません。で聖書にはこの世界は神がお作りになって、そして極めて良いものであったと書いてあるんですね。創世記の1章の31節に、見よそれは極めて良かったと。で確かにこの世界は極めて良い世界であります。あったと言ってもいいでしょうか。全てが調和しており、美しくまた循環型で連鎖していて、そして全てのものが生まれまたそれが死んでいく、その完全なバランスですよね。何もないところから徐々に作り出されたと考えるのは非常に難しいです。全てのものがいっぺんに作られたと考えないと、この微生物が小さい生き物が微生物を食べ、それを中ぐらいものが食べ、それを大きなものが食べる、そして死んだらそれがまた微生物になっていくという、この循環はですね、徐々に作られていくものではありません。神はこの世界を完全なものとしてお作りになって、そして創世記を見ると6日目に人間が作られるんですね。そして神は人間たちに、埋めよ増やす増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の上を空の鳥、地の上を這う生き物を全て支配せよとおっしゃいました。支配せよというのは好きなように使っていいという意味ではもちろんありません。あなたたちの手に預けるので、これを大切に、そしてそこで生きていく喜びを味わっていきなさいという意味であります。この例え話では主人がブドウ園を作りました。柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出たと書いてあるんですね。つまりもう十分にブドウを作り、そしてそこでブドウを絞ってブドウ酒を作れる状態にしてから農夫に貸したと書いてあるんですけれども、これはまさに神がこの世界を完全なものとして作って人類に貸し与えたということとを暗示していると考えることができます。で神は もともとこの世界は神がお作りになった、言ってみれば神の国であります。人間はこれを貸してもらってるだけなんですね。実は私たちの体もそうです。誰一人として自分で自分の体を作った人はいません。それこそ、道端の雑草一本私が作ったものではありません。全ては神がお作りになったものですね。それを私たちは預かっている。でもそれを、いやこれは私のものだと、私が好きにしていいんだと思ったところから、この世界の混乱や破壊が生まれてきているんじゃないでしょうか。全ての人が、いやこれは私に託されたものなんだと、この世界はこのまさに草木一本、虫も鳥も花も全て私に託されたものだから、これを大切に使わなければいけないと思っていれば、こんなに破壊をしたり取り尽くしたりすることはないと思うんですね。まさに神はこの完全な世界を私たちに託してくださった。つまりもともとこれは神の国であったものを人間が預けられたということですね。じゃあところが人間はどうか。このお話では、収穫の時期になって、しもべたちを主人は使わすわけですね。その時に当然農夫たちは、いや素晴らしい農園を私たちに貸してくださいましたと言って、これは収穫ですと言って、しもべたちに預けるのが普通ですよね。ところがこのしもべたちは、ね、農夫たちはですね、このしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺したと言います。まあ、この時点で主人はですね、こんなとんでもない農夫たちをクビにして、あるいはさばいて警察に突き出して、他の農夫に預けるべきでしょうけれども、なんとこの主人は前よりも多くのしもべを送ってるんですね。まあ、人がいいですね。もっと多くの人を行かせれば聞いてくれるかもしれない。ところがこの農夫たちは同じ目に遭わせているわけです。もうこの時点で本来なら終わりですよね。この農夫たちはみんなクビです、というかもうみんな殺人罪ですからね、みんな刑務所行きですよ。ところがこの主人は、あろうことか私の息子なら敬ってくれるだろうと言って自分の息子を送ってるわけですね。なんでこんなことをするんだろうか。私なら絶対こんなことはしないですね。これはもうこの農夫たち、こういう連中ですから、息子も同じ目に遭うのは火を見るよりも明らかであるのに、この主人は自分の一人息子を送るわけですね。息子一人息子とは聖書に書いてないんですけど、息子を送るわけです。でもこの子は捕まえられて放り出されて殺されてしまう。でももちろんこのお話は、もうお読みになって分かるように、実はイエス・キリスト自身のことを暗示している、まあ、予言しているわけですね。そしてこのしもべたちというのは、イスラエルの歴史を考えてみると、これは神のもとから使わされた多くの預言者たちのことです。神は旧約聖書においてはイスラエルのユダヤ人たちとイスラエル人たちと深く関わられました。で、彼らが何度もこの神を裏切るわけですけれども、その度に預言者を送って、まさにしもべを送ってですね、彼らに悔い改めるように、彼らは心を改めるように伝えられるわけですね。でもその度にイスラエル人たちはこの預言者をそれこそ袋叩きにしたり殺したり石を投げて殺したりしているわけです。で、最後の最後に神はご自分の独り子であるイエス・キリストをお送りになるわけですけれども、その独り子であるキリストをもユダヤ人たちは殺してしまう。でもこれは決してユダヤ人だけのお話ではありません。 もちろんたまたまそれはユダヤ2000年前のユダヤの出来事だったかもしれませんけれども、私たちもみんな同じ、もしあそこにいれば同じことをしたと思うんですね。ルカによる福音書の23章の21節には、しかし人々は十字架につけろ十字架につけろと叫び続けたとあります。イエス・キリストは十字架につけられなければならない、死刑にされなければならない理由は何一つなかったんですけれども、それこそ面白半分にこのそこに集まった人たちによって殺されてしまうんですね。1週間前にこの十字架につけろと叫んだ人たちは、このイエス・キリストを自分たちの王として大歓迎してイスラエルサレムに招いた人です。その同じ人たちが十字架につけろと言って面白半分に殺してしまう。でも人間というのはそういうことをしてしまうんですね。人間の愚かさ、弱さというものはもうこの人間の歴史を見ればですね、誰もが分かることですね。もうそろそろ分からなきゃいけないと思いますけれども、人間がしてきた愚かなこと、まあそれは一番愚かなことは戦争でしょうけれども、今またシリアを舞台にして戦争をしたがっている人たちがたくさんいますね。もうさすがにもう戦争はしたくないと言ってる人もいますけれども、一生懸命やりたいと言ってる人も、恐ろしい兵器が使われたとか使われなかったとか、そんなことももちろんあるわけですけれども、人間は実に恐ろしい、また愚かな生き物であります。それは私も皆さんも同じだと思うんですね。でもこの主人がしもべたちを送り続けて、最後には自分の息子さえ送るというこの出来事はですね、この主人である神がどういう方であるかということを教えているんです。あくまでこれは例え話ですから、普通の主人であれば最初の時点でこの農夫たちをクビにしてさばいて刑務所送りにしているはずですね。あるいは皆殺しにすることだってできる。でもそれをやってないんです。それをおそらく2度も3度も繰り返して、で最後の最後にはなんと自分の息子を送ってるんですね。これは実はこの神が私たち人類に対してどういう思いを持っておられるかということを教えているわけです。この例え話の後でイエス様が、さあブドウ園の主人が帰ってきたらこの農夫たちをどうするだろうかと尋ねてます。40節の最後のところで、で彼らは言った、その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を納める他の農夫たちに貸すに違いないと言ってます。この彼らというのはこの時イエスの話を聞いていた弟子たちであったり、その他の人たちですね。だから誰が聞いてもこの悪人どもを殺す、これを裁くのは当然だと誰が聞いてもそう思うわけですね。ところがこの主人はそれをしていない。でイエス・キリストもこの後で不思議な、旧約聖書の引用をなさるわけですけれども、イエスは言われた、聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのかと言って、この他の人たちが言った、この農夫たちは当然裁かれるべきだという反応にノーと言ってるんです。そうじゃないよと、聖書にどう書いてあるかあなたたち知らないのかと言ってるんですね。実際神は最初にもお話ししたように、この世界を完全な世界としてお作りになって、私たち愚かな人類に、人間に託してくださった、この美しい素晴らしい世界を託してくださったのに、人間はこれを破壊して取り尽くして混乱させてきている。今私たちが生きているこの21世紀の世界はとんでもなくひどい世界です。 私たちはそのとんでもなくひどい世界のごく一部の富を奪い上げて、そして自分たちは少し豊かな安全な暮らしをしているに過ぎません。世界中には食べるものがなくて死んでいる人たちが山ほどいて、半分以上の人は飢えている。で、そうでない人たちはそれを知らない。そして山ほど食べて捨てている。自然破壊はどんどん進んで、自分たちが自然を破壊してきたのに異常気象だ異常気象だと言っている。甘んじて受けなきゃいけないでしょう。どんなにひどいことも我々がやってきたことですから。いや、私は特に自然破壊はそれほどやった記憶はない、ね、とんでもない話ですね。私たちが生きていることイコール自然破壊ですから。だからどんなに暑い夏であろうと、どんなに激しい豪雨であろうと、これは甘んじて受けなきゃいけない。でも神は人類を滅ぼされるでしょうか。私たちを滅ぼされるでしょうか。私たちがやってきたことに、やっていることにいちいちクレームをつけられるでしょうか。あんたそんなことやっちゃいけないよ、そんなことやるからいけないんだよと言ってですね、もし神様が私たちの言ってることややってることにクレームをつけられたら、まあもう今日この時点でおしまいですね。神様ものすごいイライラしていると思います。私が神様だったらイライラします。何やってんのかと、よくまあそんなこと言えるねと、よくそんなことやってられるね、よくそんな思いで暮らせるね。でも神様はそれをされないんですね。この例え話では農夫たちにこの農園を預けて旅に出たと書いてあるんです。主人は旅に出た、だ直接もうあれこれ言わないと。そして神はさらにですね、このひどい農夫たちを忍耐強く関わっておられる。ローマ書の9章23節、ローマの信徒への手紙の9章22節というところにこう書いてあるんですね。怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれた。私たちはみんな怒りの器なんですね。神の怒りを受けなければならないものなんです。しかし神は寛大な心で耐え忍んでいらっしゃる。いやいやいや、私は神様に怒られるようなことは何もしてません、なんて言える人は誰もいないですよね。そんなことは恐ろしくて言いませんね。口が裂けても言えない。いやいや、もし私は自分でも気がつかないうちにどれだけ多くの人を傷つけているか、それこそ日本人として生きているだけでですね、アフリカの人を相当殺してますからね。彼らの食べ物を奪ってるわけですから。でも私たちはそんなことにあまり気がつかないというか、それを棚上げにして、いやまあ自分はそこそこちゃんと生きてますみたいな顔してる。とんでもない話です。でもそのような私たち、怒りの器である私たちを、滅びることになっていた者たちを神は寛大な心で耐え忍んでいらっしゃる。そのことがまさにこの例え話に描かれている主人と農夫の関係なんです。だからここに描かれている農夫はどっか他のひどい人だと思ったら、この例え話を読む意味がないんです。これは私なんだと思って読まないと意味がないんです。私も同じようなことをしているんだと。聖書っていうのは参考資料として読んでも面白くも何ともないですね。これは私に何と語りかけているかって読むときに初めて意味があるものです。神様は滅びることになっていた者たち、この農夫たちを滅ぼすことはなさいませんでした。人々はこれは当然ひどい目に遭わせて殺すべきだと言いましたけれども、42節にイエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのかと。イエスはじゃあ何と言われたかというと、家を捨てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで私たちの目には不思議に見える。これ聖書を見ると括弧にくくられてるんですけれども、 旧約聖書の詩編というところの詩編の118編ですけれどもに書いてある言葉の引用なんです。旧約聖書に書いてある言葉をイエスが引用しているわけですね。詩編というのは歌の書物なんです。でこれを歌ったというかこれを作った人はこの言葉がやがてこの地上においでになる神の子が自らの民族にまた人類に捨てられてしまう、しかしその捨てられた方が土台となって新しい神の国が生まれるんだということを分かって歌ったわけじゃないと思います。しかしそこがまさに神のなさる不思議でありまして、この言葉はイエス・キリストが生まれになるおそらく数百年、いやもっと古い時に語られた言葉でしょうけれども、このキリストご自身を予言する言葉になっています。でなぜこの言葉がですねこの例え話の、最後に出てくるのかということですね。この例え話ではあのひどいひどい、農夫たちは主人のしもべやしまいに息子たちも殺してしまう、息子も殺してしまった、だから当然彼らを抹殺すべきだ、そう考える。でもそれに対してイエスはいやいやそうじゃないよと、家を建てる者たちの捨てた石、これが罪の親石となるんだ、つまり農夫たちに殺された息子、この息子が彼らが見捨てたこの人が土台となってもう一度、まあ、この土台となって新しい家が建っていくんだ、もういらないものだと思って捨ててしまった、それを神はお使いになるんだ。神のなさることはこれは主がなさったことで私たちの目には不思議に見えると書いてありますけど、まあ、むしろこちらの方が重要かもしれませんね。神の言うことを聞かないのはみんな滅ぼしゃいいと我々は思う。でも神は滅ぼさない、いやむしろその滅ぼすべき人間を滅ぼさないで神の一人子を代わりに滅ぼして、そしてその人の死を、そのまさに捨て石となったその人を土台に新しい国を建てられる。ペトロの手紙というところに十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました、私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためですと書いてあります。主人の元から使わされた息子はイエス・キリストご自身でありますが、彼は無駄死にしたわけではなかったということですね。いやむしろ彼の死がこの農夫たちの罪を清算する、いや彼らの代わりに死んだんだ、そう聖書は教えているわけです。つまりここに、まあ、私たちの常識を超えた大逆転が起こっているわけですね。もういらないものは捨てる、滅ぼす、もうこいつらはダメだと言って滅ぼさない、いや彼らが捨てたものを土台にしてもう一度建てていく、これが神のなさる技だ、そうイエス様はおっしゃっているわけなんです。で、これキリスト教というのは、まあ、聖書の教えを土台としてキリストを救い主として信じているわけですけれども、とても変な宗教なんですね。なぜ変かというとですね、私たちが信じているのは死刑になった人なんです。死刑になって殺された人を信じている。まさに死刑囚を王とする国が神の国なんですね。普 通この国を建てるのであれば、その容姿端麗で力に満ち溢れてカリスマ性に溢れた人がその国を建て治めていくでしょう。で、世界の歴史を見てもそういう人が現れて国が作られていっています。ところがこの神の国の王は誰かというと、十字架で死んだ人なんですね。しかも今その人はいません。目にも見えない、世界の歴史では十字架で殺されたと言っている人を、私たちは私たちの国の王であるとして、その人の言葉を学び、その人の行いに学び、その人に従っていくわけですね。その人の支配を受け入れていく。この聖書の教え、キリスト教というのは、そういう意味ではとても変な教えだと私は思います。しかしパウロはロマ書の5章の8節で、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。なぜ私たちがこの死んだ人を王として受け入れているのかというと、彼は無駄死にしたわけじゃない、いや私のために死んでくださったんだと信じるからなんですね。私がまだ罪人であった時、まさにこの農夫であった時に、神にノーと言い続け、ひどい仕打ちをし続けた時に、この息子であるキリストは私のために死んでくださった。だからこの方を私の王として受け入れるんだ。ただ無駄死にをした立派な人であったとするならば、その人を信じ従う意味はどこにもありません。私もまた無駄死にをするだけですから。いや、そうではない。彼の死はさっきもありましたように、家を建てる者たちの捨てた石、これが隅の親石となった。隅の親石というのは、当時この石を積み上げて建物を作るときにですね、その荷重が一つの石にかかるように作るんだそうです。いろんなところに力がかかるように作ると非常に弱いんだそうです。揺れとか圧力に弱い。でも一つに力がかかるように作ると、それが非常にしっかりと組み上がるそうですね。ですから家を建てる人たちは、この石を使って家を建てる場合は、その一つの力がかかる石が何かということにとにかく神経を集中する。これを選び間違えると建物が壊れて弱い建物になってしまう。イスラエル人にとって、いやその当時の人類にとって、イエス・キリストはいらない石だった。放り投げてしまった、捨ててしまった。ところがその石を中心に、今見てください、世界中で建物が建っている、教会が建っている、キリストを信じる人たちが集まっている。でもみんな信じているのは、今元気なスーパーマンの人ではありません。2000年前に死んだ死刑囚なんです。なぜ彼を私たちは信じるのか。それは私のために死んでくださったと信じているからです。本来ならば私が死ななければならなかった、私が裁かれなければならなかった、私が農夫ですから、私が神の怒りを受けなければならなかったのに、それに代わって神の子である方がその怒りを受けてくださった。神の子である方が私のために死んでくださった。そのことによって私たちは神の愛を知った。これはとても重要なところです。神はこの世界をお作りになった私たちの手に預けられました。私たちはこの世界をめちゃくちゃにした。でも神は私たちから無理やり力ずくでこの世界を取り戻したわけではありません。いや、私たちを皆排除してこの地球から、それこそ削除して新しい人類を建てられたわけではありません。むしろ怒りではなくて愛を持って、もう一度自分に心を向けなさい、もう一度あなたがなぜ作られたか考えなさい、私はあなたのことを深く大切に思い愛しているんだから、愚かなことをやめてお互いに愛し合う世界を作り上げなさいと、この一人子を使わせて 私たちに送ってくださった、教えてくださったんですね。これが神の国であります。最後に少し打足になるかもしれませんが、お話したいことは、この農夫たちはですね、主人から素晴らしい農園を与えられたんですけれども、これは全部主人が与えてくださったものですね。だから当然そこから生み出されるものは主人に返さなければなりません。まあそれなりの賃金をもらうかもしれませんけれども、彼らはどうしようか、どうしたかというと、これを主人から奪おうとしたんですね。自分たちの農園にしようとしたんです。だからこんな大きな問題が起こってるんです。でも実は私たちは同じことをしてしまうんじゃないかと思うんですね。これはここは神の世界です。神がお作りになった、私たちも神に作られたものです。これを神に感謝をしてお返しするのは私たちの務めです。しかしながら私たちはここに自分の国を建てようとしてるんじゃないか、この農夫たちのように神の手から奪って、自分の国とは何かというと自分の願い通りになることなんですね。自分の願い通りに自分自身であり、自分の家族であり、自分の会社であり、自分の願い通りになることを私たちは願っているとするならば、それは神の国を建てようとしているわけではない、それは自分の国を作ろうとしているんです。私たちがなぜ苦しむのか、なぜ辛い思いをするのか、なぜ助けてくれと叫ぶのか、その理由は一つしかないんです。それは自分の国を建てようとしているからなんです。自分の国というのは自分の願いが叶う国なんです。自分の願いが叶わないから苦しむんです。自分はこうあってほしい、こうでなければならないと思っているから、そうでない時に苦しい思いをする。神の願いはそうじゃないかもしれないです。神の意思は違うかもしれないです。神の国は全然違うかもしれないんです。そもそもこんな今の日本の国なんてですね、神の思いからはもう南極と北極ほど離れてますからね。ここでうまくいってることを良しとしちゃいけません。ここでうまくいってることはある意味では大きな罪です。神様の思いからかけ離れてるんですから。でもここでうまくいきますように、ここで私の国が立ちますように、私の願いが叶いますようにって言ってるとですね、そういかないときに苦しむんです。イエス・キリストは何とおっしゃったか、先ほども主の祈りを皆さんで祈りましたけれどもね、何と祈りましたか。天にまします我々の父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、ね、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、つまり神の意志がここに実行されるように祈れと言われたんです。私の意志が何とか実行できるようにっては祈ってないんです。神の意志が私のうちに行われるように祈りなさいと、そう皆さんも祈ったんです。もうその瞬間から神の国を建てるっていうその場に皆さんは立ってるんですね。私もそうです。で、神の国は不思議な国なんです。さっきのお話にあったように、家を建てる者たちが捨てた石、これが罪の親石になるんです。私たちにとって、あ、こんなものはいらないと、こんなものは邪魔だと、こんなものは私の人生にいらないと思うようなことが実はとても大切なんです。私の人生に聖書なんかいらない、神の教えなんかいらない、とんでもない、私は私で考えてやるんだ。私たちの人生に必要なものは多くはありません。それはこれが神から与えられたものであるということを認めることです。であるとするならば、どう生きるべきかということを考えなきゃいけない。神に貸してもらってる農園だとするならば、これをどうすべきかということを考えなきゃいけない。神のなさることは私たちの目には不思議に見えます。これはよく覚えておいてください。私たちの目には不思議に見えるんです。私たちが考えると、こうなってこうなってこうなるべきだと思います。
次はこうでこうでしょう、こうなることが正しいことでしょう。でも神の目には違うんですね。神様がなさることは不思議なことです。それだけ期待してください、ね、この世の法則ではダメだと思うことが神様の法則では OK になります。この世ではこんなのはもうダメだと思うようなことが実は神様の目に見るからはそれがとても大切なものになります。だから諦めないでください。もう私なんか捨てられたも同然だと思ってる人あるいはいるかもしれません。とんでもない間違いです。神はあなたを神の国の礎の石にしてくださる、罪の親石にしてくださる。これが神のなさることです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、短い時間でありましたけれどもキリストの例え話から神の国について共に学びました。あなたは完全な世界を私たちに委ねられ託してくださいました。しかし私たちは愚かにもこれを我がものにしようとし、あなたからの警告やあなたからの言葉に耳を傾けようとせず、しまいにはあなたから送られた神の独り子さえもこれを排除して殺してしまいました。神をどうぞお許しください。今私たちはこれは神のものであるということをもう一度認めて、そしてこの与えられている世界を、そして私たち一人一人の人生を自分の国を建設するためではなくて神の国を建設するために用いていただきたいと願わせてください。そしてあなたのなさる本当に不思議な神の技を見て体験してワクワクして喜ぶ人生を歩むことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。